5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
君は何番？サックスのニナです。
君は何番？ほうい
や今日ね話題をね、そういう話題をしようっていうね、さっきちょっと打ち合わせをしたのでね、ちょっとまあ最初に皆さんにお伝えをしておこうかなと。君は何番なんだ、
はいはいはいはい、
あなたは何番なんだと、
ね、2番じゃダメなんですか、2
番じゃダメなんですかと、蓮舫さんじゃダメなんですかと
はいはいはいはい、はい、
じゃないですか今日の話題は。
なるほど。5次元ポケットからの脱出、数字を思い浮かべながら略して
5-Z-D-2。
なるほど、
まあ、5と2は5、ね、いけますからね。
まあそうですね、
G と D は難しいね。何だね、 G だから、
ちょっと難しいですね、
うん、そうだね。なんかいろんなその国の言葉によっては Z っていうところがあるかもしれないよね。なんかその数の数え方の中でね、
う
ん、あとダーっていうのがある。
そうそうそう、
ある
いや、まあ、ダーはあるでしょう。なんかロシア語とか、 なんかドイツ語とかその辺で、
そっちのちょっと寒い系のところでありそうな感じがしますわな。
うん、そんな気はいたしますけれども、まあさてさて、そんなわけで君は何番なんだいと、中山筋肉ばりに聞いてみたわけでございますけども、何の番号かと言いますとですね、
私の番号ですよ、私の番号カード、
はい、マイナンバーでございます、はい、マイナンバーカード、マイナンバーカードとかマイナンバーですね、
マイナンバー、
国民総背番号制、
そうそうそう、どうしたんですか、なんかマイナンバーの話がしたいっていう話をされてたんで、
あ、そうそうそうそう、久しぶりにね、まあ、マイナンバーカードってそもそもだいぶ前にも言いましたけど、初めは持って歩くなって言われてたじゃないですか。
まあちょっとね、なんか取られたら危ないみたいなさ、うん、
そうそうそう、取り扱いには気をつけてみたいな、家に保管しとけばいいんじゃないのみたいな話をしてたところが、もうすっかりと保険証の代わりにもなり、
免許証の代わりにもね、運転免許証の代わりにもなるって感じになってきたからね、だんだん、
うん、なんか最近は病院行ったらもう、保険証じゃなくてマイナンバーカード、
そうそう、もう
みたいなところばっかりに
システムが
なりまして、
うん、全部行き渡った感じだよね。どこ行ってもまあマイナンバーカード
そうそう
そうでどうぞみたいな感じになってるよね、うん、薬局とかでも薬をもらうとかでも、
そうですね、
パッと
なんかちっちゃい機械にマイナンバーカードをこうカシャッと入れて、顔写真か、暗証番号か
で入れてくださいみたいな、
そうそうそう、
なってますわな、
っていう風になって、まあまあすっかり浸透したような感じはするんですけど、つい先日ね、
もう
久しぶりにマイナンバーカードをちゃんとマイナンバーカードらしい使い方をしたといいますか、
カードらしい使い方と言いますと、
そのだから保険証とかというわけではなくて、
後から付随してきたわけではなく、後からそういう機能ではなくってことね、そ
う
そうそうそう、
うん、ではなくでちょっと使う機会がありまして、その話をしようかなと思ってるんですけど、いや実はね、この放送で言うと6月の末やから来月か7月の頭に、ああ、ちょっと仕事で沖縄に行くんですね。
沖縄いいじゃないですか。
で、そちらが、アメリカの独立記念日のお祭り、
ああ独立記念日お祭りね、はいはい
はい、なので、米軍基地関係のお仕事で、まあちょこちょこそういうので行ってるんですけど、うん、今回もそれで、呼ばれましたので、行くことになっておりまして、
はは
まあもちろん、キンキンで決まったわけじゃなくて前から決まってたんですけども、うん、今回は、前回はね嘉手納基地で演奏したりとかもしてたんですけど、うん、今回はキャンプフォスター、
キャンプフォスター、なの
そう海兵隊の方ですね、ネイビーの方、カデナはだからエアフォース空軍絡みですけども、今回は海軍絡みの方でキャンプフォスター、キャンプフォスターってどこになるのかな、普天間とかの辺 になるのかな、
あ、また違うの、ね、技能案とか前のとことはね、
そうそう場所が違うんですけども、そこで、大きな、イベント独立記念日のフェスティバルっていうのが、毎年やってるんですよ。
あ、そこでね、お開催されとると、でそこで演奏しに行くと、そうそうそう、でそれでマイナンバーカードがこう、うん、なんかこう関係してくる、
そう、あのね、実はあキャンプフォスターもチャタンですね、
チャタン、
はい、普天間飛行場のちょっと北側ぐらいですね、うんうん、海軍の基地があるんですけど、ね、いやそこにね、あの行くっていう話になってて、前回カデナとか行った時は、うん、宿泊は基地の外やったんですよ。
まあまあそれはね、ホテルとか取ってもらってそこに泊まりますよと。
うん、ホテルに泊まってたんですね。うん、で今回も初めは宜野湾近辺のホテルに宿泊ですっていう話。
宿泊です。
うん、になってたのが、うん、つい先日。1週間半ぐらい前かな、うん、連絡が来まして、うん、今回泊まりですが基地内に変更になりましたと。
基地内に泊まれるところがあると。
うん、あの多分ホテルとかあるんやと思う、基地内に。
おう、そうだったらそのホテルに泊まりましょう、まあ、だからまあ、ということだったらね、
そうそう、うん、まあ町になってるので基地の中って、
はいはいはい、
だから多分そのホテルって、おそらくはアメリカから来た
方々のね、
うん、ただアメリカ軍の方々の関係者の方とかさ、
まあそれはそうでしょうね。例えば、
うん、息子が海兵隊に行って沖縄に赴任してるから、そこに、ちょっと用事があって会いに行きますとか、はいはいはい、っていう方向けのホテルやとは思うんですよ、
うん、まあ大体そういう使用、目的でしょうね、そういうところはね、
うんうん、だからそれになんか僕らが泊まることになったらしくて、
その中で泊まれるからまあ
そんなことできんねやみたいな、うんうんうん、
移動もなく行けるわけだから、
そうそう、うん、いやでもなんかそのちょっとドキドキするじゃないですか、おすげえ、まあね、そんなとこあのアメリカ軍関係ない日本人でも泊まれるんやとか思いながら、うん、でそうなんやと思ってたら、この書類を書き込んで記入して送り返してくれみたいなのが届きまして、やっぱそうい
うチェックというかセキュリティチェック的なものは
結構やっぱりね厳しいんですよ。
まあそれなんだかんだ一定基地ですからね、それはそうでしょう。
そうそうそう、で、まあ、そのフォームにはいろんなことが書いてあって、うん、まあ、犯罪歴で逮捕歴があるないとか、
おうおうおうおう、
しかりで、今、どういうビザで日本に滞在してるか、まあだからどちらかというとアメリカ人向きのフォームっぽい感じなんです、まあ、書き方としては。
そんな別に俺らもね日本人やから別にそこは大丈夫。
そうそうそう、なんかだから誰に雇われててとか、
うん、
どんな勤務形態でいますかとか、うん、なんかねいろんな、
ね、
質問が、そうそう、あったりして、まあアメリカ合衆国民やったら、ソーシャルセキュリティナンバー、これアメリカのマイナンバー
みたいなやつね、
うん、とか、ステート ID、 州の ID とか、うん、アメリカのドライバーズライセンスとかいろんなものを出しなさいと。
あ、それでマイナンバーカードの数字がいりますよってこと？
いや、で今回パスポートのコピー送ってくれって言われたんですね。
パスポートコピー、はいはいはい、
そうで、たまたま僕ちょっとパスポート切れてるんですよ、もう。
おお、そうなんや、
うん、
最近は海外ちょっと長いこと、
そうそう、行ってないのもあって、コロナ禍ぐらいに切れてるんですよね。
で取りに行ってないから、それがまあ持ってないと今パッとは出てこない。
そうそうそう、で出発まで多分2週間ぐらいのタイミングでその話が来たから、うん、今から申請してもギリギリ間に合うか間に合わんかやと。
ちょっとギリちょっと危ないぞと。
になって、そうだから今ちょっとパスポートないから他の、書類で行かれへんかって聞いたら、 運転免許証で行けるかもしれへんからちょっと、基地に聞いてみる。
ああ免許証ね、まあそういったら楽だよ。
でうんで聞いてもらったら運転免許証だったらダメやと。
ああそれわかんの。あらあら。
そうそうそう、あの戸籍抄本がいるって言われ
て。おお出ました。
おーおー、なかなかなかなかちゃんとしてんなと思いながら。
なかなか聞かないね戸籍抄本を出せみたいなのは。
そうで今ちょうど僕このタイミングで東京にいるんですよ。
おー東京にいる。
そうで戸籍抄本を取りに行こうと思うとなかなか大変なわけです。
まあ実家に帰らないとってことだね。
そうそうそう、うわこれ困ったなと。で何やったらもう一瞬関西に帰ってそのまま沖縄行くぐらいの予定組で東京に来てるので、はいはい、あこれちょっと困ったなと思って、あそういえばコンビニでそんな話があったなと。
できますよ今マイナンバーカード。
そう戸籍抄本
便利ですよ
とかね。でたまたま僕その関西の方で住んでる地域が役所の出張所みたいな
出張所、ね、
書類関係の、取ったりする、ね、戸籍とか取ったりする窓口がすぐ近くにあるので、はいはいはい、今まで使ったことなかったんですよ。その
あわざわざね、わざわざコンビニまで行くやったら
コンビニでっちゅうの
その出張所まで行った方が早いと。まあそら本丸に行く方がそら早いですよ。
うん。でなんかあのわけわからんままやらんで済むというか、
すごい聞けるしね、
戸籍証本欲しいですって言ったら、うん、あのスタッフさんがいてはるから
これとこれとこれを書いてくださいってね。うん、
うん、だ特に今までやったことなかったんですけど、あそうかそうか、じゃあコンビニでそれをいただけばいいんやと、おと思って、まあ一応調べたんですよ、どうやってすんのかなと思って。うん、ほんならまあ、そもそも自分の本籍地の市町村がそのコンビニでマイナンバーカードでその書類を発行することに、対応してるかどうか、
あ OK かどうかね、その自治体がちゃんとそれに、
うん、っていうのが、まあ、
OK ってしてるかどうかと。
そうそう、第一前提としてあって、
ね、うん、
で本籍地と住民票って違ったりすることあるじゃないですか。
そうですよ。
で住民票が同市町村内ではない場合、
ない場合
っていうのは、申請をしてくれと。
申請、あ申請いるんだ。へえ。
うん。で5日ぐらいかかります。
あ5日ぐらいかかる。まあそれでも5日か。う
ん、でそのなんか許可みたいなのが出て、そこからコンビニで。
取れますよと、
箱、うん、取れますよってなってて、僕はたまたま本籍地と、住民票の住所のところが同市町村内にあったので、
おーほーほーほ
ー、だから別にその申請なしで取れます
よ。かったじゃないですか。
そうで、今東京にいるけども、あ、同市町村内、あれ向こうのコンビニ、いやそんなことないやろと思ってとりあえずコンビニ行って、
まあそうだね、はいはいはい、
うん、まあ、東京のコンビニに行って、うん、セブンイレブンかな、
セブンイレね、
行ったんですけども、はいはいはい、マルチコピー機ってやつね、そうですよっていうので、各種行政なんちゃらみたいな、
そうそう、なんかいろいろ項目があるんだけど、そこをピチッと押すとその住民票やら、
そうそうそうそう、
戸籍謄本ながらマイナンバーカードさえ持っていれば、うん、そこから、プリントアウトできますよっていうボタンのところね。
そうそうそう。で、行政なんちゃらっていうのを押したら、はいはい、マイナンバーカードをカードリーダーに置いてくれるって、
そうそうそう、置くところあるんだよ。
そうそう。で、カードリーダーにピッと置いて、まあもちろんその、あれですよ、暗証番号。
暗証番号入れて。
を入力したら、何がいりますかみたいな。
ああ、結構出てくるんだよね、あれね。
出てきて。うん、そうそう、結構ね、いろいろありました。戸籍謄本も取れるんちゃうかったかな。
なんか個人、世帯主だけとか、なんかそういうのも住民票だとかって、
ね、あ、そうそうそうそうそう。
選択するところがちょっとあって。
うん、戸籍、いわゆる戸籍謄本っていうのは、本人のみというか、うん、自分だけの情報が書いてあって、
はいはいはい、
戸籍謄本に関しては、その、全部の世帯主から、
ね、はいはいはい。
うん、なんやらかんやら、いろいろ載ってるやつ。はいはい、うん。 なって載ってるやつで、まあ、僕に関しては今回は戸籍抄本が欲しかったので戸籍抄本って押したら、うん、誰のがいりますかみたいなのが出てきまして、で自分の名前選んで、ほな、ね、400円やったかな、
ちょっとね高いんだよね。
そうですよね、役所で取ると350円
な、まあ、それは市町村のとこにもよるんちゃう、その
市町村によるんか、うんうん、まあなんか、まあ、ちょっと多分手数料的なのは入ってるとは思うんですけど、う
ん、お手軽にプリントアウトができてしまった
と、そうサーバーと通信していますって言って、やっぱすごい世の中ですよね、データで
全部そういうのが分かってるわけですよ、
コピー機と行政のコンピューターつないで
大丈夫かねって思う時
出てくるんですもんね、
うん、
そうそう、で、この何プリントアウトされる紙っていうのも複製禁止の紙というか、
なんか変な模様が入ってたりね、なんかするんだよね、
そうそうそう、一時期だから、楽譜とかでもあったじゃないですか、コピーしたらコピーってバーンって出て読めなくなるよう な, な, なやつ、
コピーガード的なね、
そうそうそうっていうような感じの紙に、プリントアウトされて、はいはい、1枚だけペラッと出てきまして、はいはい、でも結局だから僕これもデータで送るんで写真撮って PDF にして送ったら、
なるほど、
うっすら複写っていうのがいっぱい出るように写ってたかな、うん、ってなってましたけども、まあ原本じゃなくて多分いいと思うので、
そうだね、
でいいので、うん、うん、いやでもこれは便利な世の中ですね。
そうよ、今まではだから自分の生まれ育ったところまで一旦帰らなきゃあかんのかって、それがめんどくさいわみたいになってたけど、まあ、マイナンバーカードというものが出てきて、うん、それで個人のね、それがある程度のものが出るようになったら、住民票とかもさ、やっぱりこう、なんていうの、どうしてもいるときとか、うん、引っ越しとかさ、結構したりすると、
そうなんですよね、なんか、うん、で、やっぱりそのお役所が空いてる時間になかなか役所まで行くっていうのって、
仕事の関係とかでね、
そうそう、大変やけど、まあ、行政サービスに関してはマルチコピー機24時間は無理なので、確か、
うんうんうん
うん、5時までやったかどうか分かんないですけど、でも結構短い時間ではあった気がするので、
まあ、それでも本家に行くよりは全然コンビニやったらその辺にはありますから、
うん、そうだから、まあ会社行ってる人でもね、会社の最寄りのコンビニとかでも全然
そうやってできる、
行けたりするので、
そこは便利になってよかったよね、
うん、いやだからこのマイナンバーカードっていうものを本当にちゃんと使ったっていうのが、
まあ、王道の使い方をしたっていうことね、
うん
うん、
なんかでもほぼ初めてぐらいの感じですね、マイナンバーカードをちゃんとこうやって使ったって。
あ、なるほどなるほど、
まあ役所に行ってとかはもちろんありますけど、うん、なんかこう街中でマイナンバーカードを持っててよかった経験って、
なるほど、
そう初めてですね。だからやっぱなんかそのマイナンバーカードができた、マイナンバーできた時とか、マイナンバーカードを作るだ作らへんだっていう話をしてた時期
ね、怖いだのなんかもう
から考えると、
どこあったけど、
そうそうそう、から考えるとやっぱ作っといてよかったなっていうのは思う、まあ
ね、ご時世
で、まあ、今回特にそのね、言うてキンキンに沖縄に
行
って行
かなきゃいけないし、でも書類は必要だし、
そうそうそう、うん、まあ、っていうのがあったので、
いや便利にな
りました、非常に
これでこう、
うん、なんか
また次また何かあった時に、ああそれやったらこういうふうにやればいいなっていう道筋が、
う
ん、分かったのはすごい大きな収穫だよね、そうなったら、
うん、そうそう、だからこれは本当に便利な機能であるというか、
はいはいはい、それが実感できた
っていうのは思ったのと、うん、だからやっぱりだからそのマイナンバーカードに個人情報が入ってるわけではないじゃないですか、
うんうんうん、
それで、紐付けされてる情報をサーバーから引っ張ってくるっていうだけだから、うんうん、
はいはいはい、
あれやけど、いやこれはでもやっぱみんな作っとくべきやとは思うし、うん、
まあね、デブ症の人とかね、
やっぱ暗証番号を忘れる人は絶対いそうやしね、
うん、そうだね、まあ、そこはもうちょっとなんとなくちゃんと把握しとかないといけない、そこはアナログでこうどっかにメモっとくとかしとかないとダメだと思うけど、
ね、なんか指紋認証とかにしてくれたらいいのね、
まあ、それもねありだよね。だからどんどん進むとそういうことになっていくんじゃないかなと思うけどね、うん、もっと暗証番号とか
何ですかね、
推測されるかもしれないっていうよりかは自分の生体認証でやった方が唯一無二のものだからね、うん、それこそフェイス ID になるのか、そうそう、指紋になるのか、
そうですよね。なんかまあその辺が、まあ、セキュリティ面利便性含め、うん、そのうちまたね変わってくるのかなとも思いつつ、
はい、
で今回は本当にだから
だなと、
あのこの使い方っていうのを初めてしまして、非常に便利で、まあ、ありがたいサービス、はい、
一ついい経験
やなっていうのを改めてあの思ったところで、
まだみんな使ってない方はちょっと使ってみるのもあれですよ。
そうですね、
住民票とか戸籍謄本とか自分でなかなか見れないですから、うん、200〜300円で
そうそう
こう 見る、うん、見てみるのもちょっと面白いかもしれないですよ、そのパッとね。
あ、そうですね、それは それで面白いかもね、自分の家族構成、
そうそうそう、
いろんなものが
知らないことがもしかしたらそこに記載されてるかもしれないし、
あ、そうですね、うん、それはあるかもしれないですね、うん、まあ、ニーノさんは前なんかマイナンバーカードで名前の字がどうのこうのでみたいな話ありましたね。
ああ、そうそうそうそう、そういうね新たな発見もありますからね、そこからこう違った見識が深まる場合もありますから、うんうんうん、なかなか楽しいですよ。
そうですね、だからまあまあ、うん、これは便利なあのあれでございます、はい、まあまあ、そのアメリカ人ばっかりいるバンドで今回呼ばれてるので、
はいはいはいはい、
でアメリカ人からしたら日本におるからパスポートが切れてるっていう発想がないんですよね。
あ、まあそうでしょうな、
あの人らだってパスポート切れてたら困るから。
そうだよ、そりゃそうだよ、不法滞在、
そうそうそう、だ、うん、だからパスポート切れてるっていう頭の中にそれがなくて、
うんうんうん
うん、あ、マジかパスポート切れてるんやみたいな感じやったので、うん、ごめんごめん日本やからみたいな。
まあ確かにそうなんだよ日本だからね、どっちにしても、
うん、
まあ気をつけて、
そうそう、まあだから、そう、まあいついるかわからんからまたちょっとパスポート申請だけしとこうかなと思ってはいます。
まあ余裕がある時にねやっといたらちょっとい
い、うん、まあ10年ですもんね有効期限が、
はいはいは
いはい、だからまあ作っとけばしばらくは安心かなとは思ってて、
ね、
で、パスポートの申請もなんか最近インターネットで申請みたいなのになってたりするから、またその辺はちょっと
追ってみると、
やったら、うん、やったらちょっとお知らせしてみようかなというところでございまして、はい、まあまあそんなマイナンバーの使い方をやってみましたよっていうお話でございました、はい、まあ皆様の中でマイナンバーこうやって使ってみましたとか、こんなことにマイナンバー使えましたみたいなのがあったらね、ぜひ教えてほしいなと思っておるところでございます。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。 YouTube チャンネルにも1週間に1本、ポッドキャスト上がっておりますので、そちらにコメントしていただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスはご自立メール @gmail.com ご自立メール @gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで今回も皆様からのメッセージを募集しながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
ほんじゃあまたね。
僕のマイナンバーは27から始まってはいないです。